おはようございます。今日は7月の第一日曜日で、説教の後で主の晩餐式をいたします。それで少し説教を短くしなきゃと思います。一応原稿は書きましたけども、少し飛ばしていきますので、後でゆっくり私の原稿をお読みいただけたらと思います。関東圏にも書いておいたんですけども、先週の火曜日、埼玉の一日足がね、出席しました。1年に一度ですけどね。いやー、もう僕はね、とってもいい恵みをいただきました。それでそのこともゆっくりいつかお明かしさせていただきたいと思うんですけども、それを飛ばします。今日の聖書の箇所は、今ずっとお読みいただきましたように、この旧約聖書のサムエル記の下6章全部ですね。一応歴史の出来事ですから、まとまって読んどかないと分かんない一部分というわけにいかないもんですから、6章全部読んでいただきました。この神の箱をダビデ王が新しい都エルサレムにこの運んでくるという出来事です。その時にダビデは嬉しくて喜び踊り回ったというんですね。その神の箱、主の箱とも聖書に出てきます。両方出てくるんですけども、これはエジプトを脱出して約束の地カナンに戻ってくる途中に、シナイ山の指導者のモーセに与えられた、この神の民として守るべき十箇条の戒め、十回ですね、を記した石の箱、板が収められている箱なんですね。モーセはこのイスラエル十二部族の民がこの宿営するときに、この聖なる幕屋を張って、この神の箱を安置して、全会衆がこの幕屋に向かって礼拝するように定めました。ですからこの神の箱は、神がイスラエルの民をご自分の民として契約を結んで共にいてくださる、そういう神様が親しくこの望んでくださっているということの象徴として尊ばれたのです。ですから移動するときには、この祭司のこの出しているゼビ族の中のケファトという一家に、この聖なる幕屋のその運搬を任せられました。で、彼らは神聖なものに触れて死を招くことがないようにと、神の箱もその他の一切の備品も自分の顔の覆いをかけて、この担ぎ棒を差し入れて肌に担いで運びました。さて、そのモーセの代から200年ほど経ちました。神の幕屋はシロ、エルサレムから約40キロぐらい北ですけれども、そこにこの祭司エリが この幕屋を守りながら、民の指導者としての獅子の務めも果たしていました。で、サムエルは、この、サウル、ダビデを育てた、この大預言者ですけど、このサムエルは、エリに育てられたものなんですね。ところが、この地中海沿岸のペリシテの勢力が、この、だんだん大きくなってきまして、この、内陸に向かって、イスラエルに侵略してきました。そこで、イスラエルの民は、この強い相手、勝たなきゃいけないっていうので、この、幕屋から、神の箱を取り寄せて、その神の箱を担いで、先頭に立てて、この、神様に戦ってもらって、勝利を得ようとしたんですけども、暗に相違して、この、負けてしまいまして、神の箱もぶん取られてしまったんですね。そして、イスラエルは、ペリシテの支配下に置かれるんです。この、鍛冶屋も禁止。なぜなら、鍛冶屋を、槍や刀作られちゃ、作っちゃいけないから。だから、あの、道具を買うにしても、直すにしても、ペリシテまでの鍛冶屋に行かなきゃいけないぐらいに支配されてあるんです。さて、この、神の箱をぶん取ったペリシテ人たちは、大喜びで、戦利品として、この、自分の町に飾ったの。そしたら、その町の、この、祀ってある神様が、の像が倒れて、砕けちゃった。こりゃ、大変だ。他の町に、引き取ってくれ。そしたら、そこで、疫病が流行っちゃって、もう大勢の人が死に始めた。これ大変だって言って、そして、もう5つの町、ついと、たらい回しにですね、神の箱が、この、回されたんですけども、とうとう、この、賠償金をつけて、イスラエルに、この、拾ってもらう。返してきたんですね。送り返してきたんです。そうしたら、この、ペリシテとの近、あの、国境のベテシメスという、ユダヤの、その、町に、牛に運ばれてきた神の箱がついたんで、って言って、何が入ったんだって言って、蓋を開けちゃったんですよね。それで、そこで、蓋開けた70人がバタバタバタッと、その、死んじゃった。神の罰が当たっちゃったんですね。それで、その町の人、大変だって言ってですね、また、このペリシテ領の、この国境のところにある、この、この、キリアト、エアリムに、町に、引き取ってくれって言って、また、持ってった。そして、そこの、この、アミダナムの家に、この、運び入れて、守ってもらうことをしました。アビナダブは息子のエレアザルを性別して神の箱を特別にちゃんと守らせることにしたんです。でも、またそれから70年の年月が経ちました。で、神の箱が奪われて、こう戦に負けてしまった。そこで、大預言者のエリ、98歳で、死んでしまいました。その後を継いだ預言者、サムエルが、この、サウロを任命して、王政が始まります。でも、サムエルも死に、サウロも、ペリシテとの戦いで戦死してしまった。そして、いよいよ、ダビデの代になるわけです。その間の70年間、ずっと神の箱は、この、アミナダムの家に置かれていました。ダビデは、ヘブロンという町で、ユダ族の 王に最初なりました。しかしイスラエル十二部族の中の他の十一部族はサウルの四男イシバセトを王に立ててサウル王朝をこの継続させようとしました。ダビデはヘブロンで7年半ユダの王としてこのいたんですけども、ヘブロンじゃダメだ、都を移そうで、ヘブス人の要害の地シオンを攻め落としてエルサレムって名前をつけてユダの新しい都に定めました。そしてそれまでおろそかにされていた神の箱をキリアテヤリムのからエルサレムにお迎えしようっていうふうにしたんですね。でここがやっぱりダビデの優れた点なんだ。この平地に都を定めれば簡単に周りから攻められて、あのいつ滅ぼされるか分かんない、危険ですよね。この険しい山のてっぺんにあるあのエルサレムだったら要害が堅固ですから、この簡単に敵に攻められることない。それでその多少不便でもあのイスラエルエルサレムあの新しい都を建てて移った。それからそのイスラエルの民は十二部族あったんですけども、ダビデはこの一番南のユダ族の王でしかない。あとの十一族はみんなこのあのサウル王のあの四男、それを王様にしてサウル王朝を続けばいいよ。サウルはそういう意味ではあのいい王様だったんですよね。それでダビデはこの十二部族が1対11でこう2つに分かれてっていうのは良くない。やっぱり神の民は十二部族が一つになってなきゃいけないんじゃないか。それにはどうしたらいいだろうか。歴史を振り返ってこの奴隷の地エジプトからこの十二部族150万人のこの民をこのエジプトから脱出させたこのモーセ、あのモーセに戻ろう。でモーセがシナイ山で神様からこの神の民にしてやる、その代わり沖縄ちゃんと守るんだぞって言ってこの十戒を与えられた。ですからその十戒が所持されている石の板をモーセはきちんと神の箱の中に収めて、それを中心にして我々は神の民だぞ、神様は我々と一緒にいてくださるんだぞ、それをこのイスラエルの民150万人この教えつつ導いた。そのモーセに戻ろう、神の箱を中心にしよう、そういうふうにダビデは考えた。ここもダビデの偉いところだったんですね。しかしこのダビデにして大きな間違いを犯しました。彼は新しい車をこの作りまして、神の箱をそれにあの乗せてあのエルサレムあの、おいでいただこうというふうにしたんです。しかし、この神の箱というのは、モーセの代から、このレビ族の中のケラトケラが、特別に神の箱を運ぶ、この役目を、清められて持ってたんです。で、ケラトたちは、聖なる、この箱を、罪深い自分たちが触ったら とんでもない復権になる。そういうんだね、この、契約を、石板を包んだ、神の箱、その包んでいる、このいろんな部品、そういうものも全部、この十分の皮で、この包んで、そして、この担ぎ棒を、この通して、肩に担いで、この、運ぶようにしてきたんですね。そういう、この、モーセ時代からの大事なしきたりを、ダビデはすっかり忘れちゃって、それで、神の箱だから、特別な新しい車を作ってね、お移ししようとしちゃったんです。そしたら、牛に引かれた車が、くぼみに入って、ザッってなったの。ずっと、神の箱が、車の上から出る。そしたら、この、ミサが、反射的に、ハッとね、押さえちゃったんですよね。立つところに、ウザは、死んでしまいました。え？なんだこれは？神様どうしてこんなことをするんだ？どうしてそんなにお怒りなんだって、ダビデももう、この、驚くやら怒りを持って、こんな出来事が来る。それで、これはこのままじゃ、エルサレムにお運びできないって言うんで、それで、この、それを、また、他の町に、引き取って、置いてもらうことはしたんですね。それが、ウザの家だね。アビナダブだ。で、ウザは、どうして、ケハトの一族がきちんと決めた、そういう、聖なるものを、肩に担いで、触らないようにして、この、運ばなきゃいけないっていう、そういう、取り決めを、忘れちゃったんでしょうかね。やっぱり皆さんね、70年も自分のうちにあるとね、初めの緊張がなくなっちゃうんですよ、一族の中に。それで、ダビデが新しい車で運び出そうとしたときに、いや、違いますよ、王様。これは担がなきゃいけないんですってことを、きちんと、この、ダビデに教えなかったんですよね。自分も忘れちゃったの。それで、パッと押されて、神の聖なる神に撃たれて、死んじゃった。この、私は、この出来事をね、繰り返し読んでてね、この、私たちは、聖なる神様、神様に対する本当の恐れというものをしっかりと持ってるだろうか。だんだんだんだん慣れ親しんできて、汚れている罪深い自分、神様をそんなに慣れ慣れしく触ることができないほどのお方なんだっていう、まあそういう自覚がね、私たちの中にもなくなってくるんじゃないかな。これを鋭く反省させるこの出来事でした。でもダビデはこの失敗にくじけませんでした。神の箱を迎えたオベデエドムの一族がそのおかげでもってもう豊かに祝福されてるってことを聞いて、大丈夫だというので、早速、オベデドのエドムのところから、エルサレムに、お移ししようってふうに言いましたけども、今度は、作法通りに担いでって、 したんです。ダビデ王が。どうしたかって調べたんですよ。あ、そうか。で、皆さん、いいですか？ダビデ身長ですね。この、最初に、この、担がせたでしょ。家から6歩歩かせてみたんです。そして見た。なんともない。ここは大丈夫だ。それとすぐ担ぎ出したかったと違うんです。そこで礼拝したんですよ。あの、生贄を捧げて、礼拝して、そして、ありがとうございます、よろしくって言って、その前でもって、大喜びで喜んだながら、それから、この、みんなで歌を歌いながら、その歌を歌い、喜びながら、エルサレムまで行進してたんですね。うん、この、川越祭りも、あの、いつなんでしたか、9月でしたか、10月でしたか、ありますよね。うん、そうすると、この、おみこしや出汁が引き出されます。各町内科で持ってますね。にやかな笛太鼓とともに子供から大人まで着飾った踊り子たちが行列をして身振り手振りで美しく踊りながら街を鳴り歩けます。きっとあのようにして神の箱をエルサレムまで運んだのではないかな。もうダビデは本当に嬉しかったんですね。そこで、この、着いたら、無事に着いたら、兵士全員、イスラエルの人たち、みんなに、プレゼントしてるんですよ。うん、お祝いのね、うん。ところが、この、踊りまくる、喜びに溢れてる、ダビデの姿を、城の宮殿の中から見てた、妻のミカル、帰ってきたダビデにしやかに言いました。今日のイスラエル王はご立派でしたね。家来の足ためたちの前で裸になられたんですからね。さっぽの男が恥ずかしもなく裸になるように。ミカルはね、ダビデを本当に愛してたんです。ダビデもミカルを愛してたの、ね。父のサウルは、そのミカルをダビデにやらないで、他の男に結婚させた。ダビデは何としてでもミカルと結婚したいから、うん、サウルが死んだからミカルを取り戻してますよね。それぐらいに相思相愛の、夫婦だったんですけども、なんでミカルはこんなに喜んでるダビデ軽蔑したんでしょうか。私は思うんですけどね、これが女性じゃないかなって、ね。だから男っていうのは、やっぱり女性のこの気持ちを傷つけないように、いつも自覚しなきゃいけない。この王妃としての気ぐらいがあります。特に囚人監視の中で裸で踊る不作法さん、女性として妻としてもう恥ずかしくて我慢できなかった、うん、そういう心を私たちはちゃんと持ってないきゃいけないですよね。自分だけ言うとダメ。でも、この、彼女は、そのような態度に、神様から、この裁きを受けて、ダビデの子供を産むことなしに、死ななければなりませんでした。この、祭司の服、っていうのは、いろんなのがエフォドっていうのがあるんですけどね。その、ダビデはもともと祭司じゃないんです。王ですから。だから、この、祭司の立派な礼服を着る、その、資格がない。で、この、簡単な、この、麻のエフォドを この三つか、それは肩紐がついてて帯を締めるっていう程度のものだったんでしょう。ですからこの嬉しくて嬉しくて踊りまくってたら、この紐がほどけちゃって帯もほどけちゃって、その肌があらわになってきちゃったんじゃないかなと思うんですね。でもそんな風に裸になっても踊り続けるほどにダビデは嬉しかった。どうしてですか。ここが大事ですね。私はね、思うんですよ、ダビデのみんなって。彼は8人兄弟の末っ子、家族からも一番ちびいで無視されていた。羊飼いにすいませんでした。その自分が今このようにして王になっている。神様の不思議な選びと導き、思いもかけない大きな恵みと守り、もう感謝が込み上げてきて込み上げてきて溢れ出てきて、じっとしていられなかったのではないでしょうか。私も84年になる人生を振り返りますと、主なる神の憐れみと守りをよってもう溢れるほどの恵みの数々をいただいて今日あることを覚えます。感謝に溢れます。もうこの間1年ぶり2年ぶりの去年はキミコを医者に連れて行かなきゃいけないんで行けなかった。2年ぶりにこのアシラムに出てね、本当にね、恵まれたんです。そういうね、踊るようなね、嬉しさを感じまして、その恵みをまだ、いただけてるんですね。13歳の8月に大日本帝国無条件降伏、9月には教科書の誤りを習字の筆と墨でついついとこの塗りつぶす作業をさせられまして、愕然としました。こんなに嘘を教えられてたのか、本当の真理を学ばなければ、もう心の底から子供ながらに思ったんです。聖書を手にしました。教会に導かれました。イエス・キリストに出会いました。説教を聞きながら聖書を読み進めることで十字架の救いを信じ、19歳でバプテスマを受けました。信仰者として生き始めたんですね。神様は私を牧師としてお召しくださって、今日までお持ちくださってます。本当に感謝と喜びが満ち溢れてきます。皆さんはご自分の人生を振り返りながら、そういう喜び感謝お持ちですか。神の愛である、イエス・キリストのご生涯、特に十字架と復活に凝縮されている神の愛、聖書を読み祈るほどその神の愛の豊かさに感謝と喜びが込み上げてきます。でもその感謝と喜びを裸になるほど踊り上がって表してるでしょうか。そこまではしない自分、ダビデを改めて見ててね、この人は本当に率直で純粋な人なんだな、偉いなっていうふうに思いました。私たちもイエス・キリストの十字架の恵みをことあるごとに覚えて、その救いを喜び感謝して日々を送っていきましょう。周りの人に恵みをお分けすることで喜びが豊かにされていきます。 誰かのようにはできなくとも、心の中で喜び踊る信仰者になってまいりましょう。お祈りいたします。神様、今日は裸になっても踊り続けたダビデの姿を学びました。私たちも聖書によってイエス・キリストを知り、イエス・キリストが身近にあるにつれて、あなたの愛と恵みの豊かさに感謝が湧き上がってまいります。もっともっと喜ぶものにしてください。あなたからいただいた恵みを周りの人にお分けすることによって、喜びと感謝を豊かにしていくものにしてください。皆様、御霊を注いでください。そして私たちを喜びと感謝で突き動かしてください。お願いします。今日もこのようにして兄弟姉妹と共に礼拝が守れてますことを深く深く感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。